everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。今日はね、結構涼しくなってきた日なので、夕方久しぶりに庭で皆さんにね、録音させていただいてます。暑かったのもあるんだけど、これだけね乾燥してすごい暑いっていうねロサンゼルスなので、基本ね一番、いいのは何かっていうと蚊があんまりいないんですよね。沖縄にいる時ってもう蚊の戦いって感じだったんだけれども、蚊が少ないのがこういったねカリフォルニアのいいとこかなと思うんですが、それなのに結構このところ蚊が出てきていて、でそれでね、この間も録音したり庭で座ってた時にまぶたを刺されることが多くて、いやまた刺されちゃったみたいな感じでね、暑かったのもあって家の中で録音させていただいていたんだけれどもね、今日 のメインの完成トークの話に行く前にいつものごとくプリトークに入ってますけれども、庭に行くとね夕方になってくると必ずやっぱネズミさんが出てくるわけよね。でもそんなねネズミさんを横にいつものようにピーナッツあげたりとかして、主人なんかするとまたあげてるとか、最近はなんかもう勝手に名前つけたりしてるんで、名前もつけたのなんて言われてくるしね。そんな中でね蚊が出てくるから、それなりにねクリームつけたりとかして すると、蚊に刺されないんだけれども、それでもねとりあえず念のためにっていうことでコーヒーをバーンって炊いてるんですね。コーヒーの粉をね炊いたりとか、あとよもぎを乾燥させたのとか、いろんなねなんかそのハーブ系のものとかをね炊いておくと蚊が寄ってこないんですよね。でもねコーヒーのねこのなんてローストみたいなね焦げた匂いがするんですよね。そんなね横でなんかもうちょっとこのコーヒーの香りっていうか匂いがきつい、香りどころじゃないよねっていうところでね、お話をしようかなんて主人と話をしていて、そんな夕方を迎えています。主人はねさっきまでちょうどね元 CIA の93歳のおばあちゃん、もうおばあちゃん94歳になったのかな、おばあちゃんのリクエストでねオートミールレーズンクッキーを作ってたんですね。でも昔馴染みのそのオートミールレーズンクッキーって意外になんか見慣れた気分だったんだけど意外になかったんですよ。で昔はねやはりそのクッキーが多かったようで、最近のものはチョコチップクッキーが定番になっていて、オートミールレーズンがないのよねっていうことでね、おばあちゃんがそう言うので、でもう作ってきてほしいっていうことでね、で私たちってレーズンを買う時っていつもファーマーズに行って、ファーマーさんがねドライなんていうの、自分たちはねハンドドライさせたそのレーズンを買っているんですよね。なのでそのレーズンを水につけて、でそれからなんか主人はそのクッキーに入れるって感じでやってたんだけどもね、そのもちろんのふやけてくるっていうんですか、大きくなるわけじゃない、なのでね結構大きなレーズンになっていて、これ1個で普通のレーズンの3つ分ぐらいあるんじゃないみたいな感じで話をしていたんですが、なんかね、そんな私たち夕方を迎えている中で、じゃあ今日の完成トークはいつになったら本番行くんですか。はい、そろそろ行きたいと思います。今日はねビジネス系の、運を招くっていうことをね、そのお話をちょっと皆さんにしていきたいと思います。ちょうど昨日ね私ライトイベントの始まりということでお話をしたんだけれども、そのライトイベントをね2017年だったと思うんだけども、エピファユニバーシティっていうトークライブをしたんですね。でそのトークライブはね、はい、沖縄のねブセナリゾートでさせていただいて、沖縄の会場探しを担当していたその当時の、大城さんとメグさんって方がいて、でお二人がねその会場探しをしてくれて、大城さんがねやっぱりもう古巣に戻りたいでしょって言ってて、ね、古巣と思っていたら、はい、ブセナを出してきたんですよね。まさかのブセナでできるとは思ってなかったってことなんですが、じゃあなんでブセナなのかってことはね、25年前になるんだけども、沖縄で G8 サミット8カ国首脳会議があったんですよね。で、実はその首脳会議の時にね、私はなんと女性のねイベントとかそういう会議の部分をね担当させていただいたっていう経緯があるんです。まあ、その当時はねクリントン大統領がねアメリカの大統領で、そしてヒラリーね、ファーストレディーであるヒラリー夫人が来るかどうかっていうのがすごいささやかれた中でね、最終的にはヒラリーさんがちょっと来れなくなって、まあ、その時にねUS サネターの方にね候補するっていうことでなったんですが、まあ、その時にねいらしたチェルシーさんとかお嬢さんをねお父さんが会議の間どんな風にアテンドするかとか、まあ、そういうね実は女性とのイベントまたはそのファーストレディのプランだったりね、そういうのを担当して、そして国際プレス会議であったり、まあ、いろんなところに実は顔を出すっていうね、そのチャンスをいただくような、もうなんていうの、夢のようなそんなお仕事がね舞い込んできて、でそんな中でね、もちろんホワイトハウスとやり取りをしたりとか、また企画をしたり、こういうことができたらいいよねっていう、もちろん実現に向けて、でそんな中でね、その当時っていうのは、まあ、女性で初の大臣になった方で、まあ、文部大臣になったね方がいて、まあ、その方もねもうすごい素敵な方で、森山文部大臣さんなんですけども、すごくやっぱり温厚な温かい思いやりのある方で、まあ、なんていうのかな、公務以外のね関係でお忍びっていう感じで沖縄にいらした時にはブセナの方でよく一緒に会議をしたり話し合いをしたり、または私がアメリカにね3年だけではあるんですが住んでいたこともあり、まあ、その当時ちょうどインターネットがこれから普及するっていう時代で、そして日本の教育のこと、インターネットの事情のこと、あらゆることをね実は懸念したり、そういう中で、まあ、子育てをしている私、ちょうど本当に子育て中でもあったんですよね。だからこそどういう、まあ、教育がこれからニーズとしてあるだろうかとか、またはアメリカのその教育の観点を見た中で、そして日本がどういうところが遅れているのかとか、もちろんもういろんな意味でね今もなおそういう友好関係っていうのはいろんなところでね支えかれたり問題になったりってね、いつの時代にもなりますが、でもそんな中でもやはり希望を持ってプランをしたり、希望を持ってやはり良くしたいっていう人たちはやっぱりいつの時代でもどこの国にもやはりいるものなんですよね。まあ、そんな中でね、私がそのヒラリー夫人を囲むそんな大きなイベントっていうプランがあって、その時の担当にね、企画担当の方に抜擢させていただいたことはもう本当にありがたいことで、まあ、その関係から、まあ、そう当時うちの主人はもちろんまだ軍人ではあったんですけれども、まあ、テレビとかでよく見るようなもう軍の一番偉い人とかね、まあ、そんな記者会見する時に一番偉い人たちとか、そういう方々が招かれるような大使館のパーティーであったり、そして国際会議プレスっていうところとかね、そういうところに出入りをしながら、まあ、もう自分ではまさかそんなことがって思うような、まあ、日常的な仕事をこなしていました。だから多くの人たちがそういうサミットであったりで、そういうキャリアをねものすごくまあすごく褒めてくれたりとか、嬉しいことがねいっぱいあったんですけれども、じゃあなぜ私がその流れになったのかね、普通にしてですよ、世界中からねプレスってい もう記者さんたちが集まってくるところ、そして8カ国首脳会議の舞台裏っていうところになぜ私が出入りするようなそんなきっかけができたかって、まあ、多くの人が興味があるところだと思うんですが、実はなんとこれから話すこの一件なんですよね。わずか3年ではあったのですが、テキサス州というところに、まあ、主人の勤務でね3年だけ住んで、そしてその時に2番目の子がね生まれっていうことだったんですが、その沖縄からテキサス州に移動する時に まあ知らない土地だし、全く知らない人ばかりでしょ。何かできないかなっていうことがあって、でずっと私はすごく仕事であったりビジネスというのが好きな人でもあり、そしてね、二十歳の頃からはビジネスコンサルタントとしていろんな企業の方々が相談に来る、話しに来るっていうようなね、まあ本当にもう世界でも優秀な会社の方々とかいろんな人がお話しに来たんですよね。まさかこんな、まあ、ある意味二十歳なので、その当時で言えば二十歳21ぐらいなってくると、え、なんでこんな小娘にっていうような、そんなね企業の方々がいっぱい足を運んでくれたという、その当時のキャリアがあって、だからこそもう誰も知らないところに行くってなった時に、何かできることはないかなって、そして何か自分ができることが誰かの役に立てないかなって、まあ立てることがないかなっていうことを思った時に、まあ当時姉がね、沖縄の二大新聞会社のうちの一つのね、琉球新報っていうところがあって、そこの売店に勤めていて、でその姉の旦那さんは義理の兄になるんだけれども、まあ、その彼も琉球新報にね勤めていたっていうところがあり、姉に何かやりたいんだよねって、よくテレ新聞とかのコラムみたいなね、海外特派員記者がね、書いてるお話とか、そういうのをね、まあいろんなところにもうすでに記者の方々はいるんだけども、まあ、そんな中で私が見た視点でこれ面白いな、これ伝えたいなって思うことをみんなに届けたいっていうことをね伝えたら、その話を聞いて編集の方が、それいいね、面白いねって、じゃあ海外特派員記者としてね、ちょっと書いてもらうのいいんじゃないみたいな感じだったんですね。はい、その当時の本当3年間だけなんですけど、お金とか金額とかそういうのも全然気にならなくて、とにかく何かみんなに伝えたいなっていうこと、私がその生活の中で気になった点って、まさに今はそういうものが SNS で当たり前に誰でもできる時代なわけですよね。でも当時っていうのはインターネットもほとんどまだ日本の方はまだ使ってない時代でね、90年のもう本当に後半なのでね、なってくると2000年前ですからね。そんな当時なので、やっぱりインターネットを見合わせやってないし、ましてやなんかブログなんていうのはもう出てきてない時代ですからね。でそんな中でね、実際にそのじゃあ新聞だったら何かみんなに届ける媒体としてこれだったらできるんじゃないかなっていうことで、もお願いしてそれができるようになったっていうことでね、定期的にね、まあ、本当にあの当時なんでタイプをしてプリントをして撮った写真を現像して、でそれを郵送で送って、そして現地のその新聞のね、編集の方が海外特派員記者っていうことで私のねお話を、まあ、新聞に掲載してくれたんですよね。まあすごくね結構乗りました。で上の子がねちっちゃくて、でその海からすごい離れたとこではあったんだけれども、お友達のお母さんがね、アメリカ人の方なんだけど海へ連れて行ってくれるってことで一緒に海に行った時にね、何気なく子供の写真を撮った瞬間って、もう皆さん分かる通り、もうあの時ですからフィルム時代なんでね、写真現像しないとどんな写真が写ってるのか分かんないわけですよね。まあその時にね、あのサンドイッチを持って行ったんだけども、サンドイッチを持って行ったにもかかわらず手にした途端、カモメが来てさっと取られてしまうとか、もう食べる前にカモメに取られてしまってって、もうアメリカのカモメってこんなすごいんだみたいなようなびっくりするシーンもあってね、もうそれでブランケットを子供にかぶせて、でその下で食べようと思ったら、もうカモメがやってきてブランケットを引っ張り上げてね、まあ、とにかく無事に、まあもうこの海砂浜で食べるもんじゃないみたいな感じになったんだけど、まあその時のね、うちの子がカモメをね見上げてるその瞬間、もうカモメがいっぱい来てる時だったんで、お写真を撮ったその光のねコラボ、まあもう普通にするとね、新聞なのでまだカラーでもなくてね、白黒で掲載されるんだけども、その時のもうお写真のコントラストがすごい、もう偶然のもうシャットっていうかね、ワンシーンだったんだけど、それがすごく話題になったりとかっていうのがあったんですね。まあそんな時に私が 実はある一つの記事を書いたんですね。で、私はね、上の子も産んで、まあそのちょうど2番目の子っていう時で、そうするとアメリカではね、まあ、あの出産の時に1日だけ、1日だけ、まあ、入院するっていう感じでね、もう日本だと1週間もいて、もう手取り足取りっていうぐらい、もうすごく親切にやってね、対応してくれるわけじゃないですか。産婦人科とか出産の時ってね、国の手当もあってみたいな、まあね、そんな中でね、ちょうど2日間48時間は入院をするっていうことが法律で義務付けられることが承認されて、それをアメリカではドライブスルーデリバリーって、まさにね、ドライブスルーでね、行って、もうデリバリーっていうのは出産っていうことなんだけど、もうアメリカの出産っていうのはもうまさにドライブスルー並みに早いよねって、もう子供を産んだらさっさと返されるみたいなね、そんな言葉の表現で、ドライブスルーデリバリーっていうのが、まあ、新聞にねあったり、ニュースで話題になった時だったんですね。もちろん私も出産っていうのを控えていたので、あ、今度からは2日間、まあ、こんな風に入院するんだなみたいな思っていた時で、だからこそ興味のある範囲、そして、まあ、それをすごく推してたのが、まあ、ヒラリー夫人ということ で、それでそのニュースが大きくなった時に、私が思った観点、主婦として母としてっていう、実は記事をね書いたんですよね。まあ、現代ではヒラリー夫人に関して良し悪しのいろんなお話がありますが、まあ、それはもうさておき、その当時はそのニュースっていうものがね、話題になったことで、もう2日間みんなが入院して、少しはもうお母さんたちも安静にして休みましょうっていうものが、すごくアメリカでは衝撃的なね話題だったんですよね。もうなんせ28年ぐらい前ですからね。まあ、そういうこともあって、その記事がまあ掲載され、それからもう2年ぐらい経ってると思うんですけども、たまたまその当時のそのヒラリー夫人を囲んでの女子、そしてなんていうの、主婦の会議っていう、もう全ね、あの沖縄県、またさらにプラス、もういろんな 全国からいろんな方々を呼んで、その囲んでの女性の自立っていうことのね、そういうイベントっていうものを企画されていて、その時に誰かいい担当者がいないだろうかっていうところ で、その時のメインとなる、まあ、市長夫人がと、まあ、首長夫人と、そして市の誰か役員さんだと思うんですけども、その方が私の書いたあの新聞記事を覚えていたんですね。で、それで新聞社に問い合わせをして、この記事を書いた人はまだアメリカにいますか、もし日本に帰っていたらこの方とお会いしたいんですっていうことで、実は新聞社に問い合わせがあり、新聞社から私の姉に連絡があり、そして姉から私はその話を聞いて、そしてまあ出向いたところで、なんで呼ばれたんだろうと思ってみたら、実はこういう企画があり、よかったらね、あの話をね、もちろん話をした後、いや、あなたならもう最適だと思うので、もしよかったらこの企画に関わってみませんかっていうことで、なんと私はあの8カ国首脳会議のね、ホワイトハウスとやり取りをするような、そんな大きな企画のね、に関わるっていうことになったんですよね。はい、たった1枚の記事、まさかその記事をね、誰が見るかわからないわけでしょ。でもその時に見た方が覚えていて、あの人、その方の、ね、名前さえももちろん覚えてないわけよ、その人も、ね、あの記事を書いた人を誰だろうってことで探してくれて、そしていたんてっていうことで、まあそういうところから、もう本当にいろんな海外の方々、全世界のプレスの方も含めて、もうさまざまな、ものすごいいい経験をねさせていただきました。だからこそ皆さんに伝えたいのは、どんなことがどんなとこで目に留まるかわからないわけですよね。でももう覚えてますか、私が冒頭で言ったこと、誰かの役に立つかもしれないって、もしかしたら誰かの役に立つかもしれないからね、そういう私目線でのメッセージってのを伝えたいって、 まさにね、今なんてずっと同じことを継続しているような感じです。まあ、だからまさみさんブログをやっぱりあんな風に書けるんですねっていう人も中にはいたんだけれども、まあそれもね、時間を取ったり、ね、やはり時間をかけるわけじゃないですか。時間を取ってやる、もうそういうことがね、誰かのために役に立つかもしれないと思うようなこと、誰が見てるわけでもない、本当に役に立つかわからない、でもそんなことを計算することもなく、どうぞ使ってくださいって、必要であれば必要なところに目に届きますようにっていうような、そんな私のその当時の、まあ、小さな努力っていうものが最終的に綺麗な形となり、そういう世界舞台の方にね、私を押し上げてくれるっていうような流れとなりました。だからこそ皆さんにお伝えしたいのは、はい、やはりね、自分のためだけではなく誰かのためになること、まあ、そこの部分の、まあ、エゴであったり、なんていうのかな、自分で振り分けるってこともすごい大切になってくるんだけども、でも本当にね、どこで誰が見てるか分からない、いつも誰が見ていなくても宇宙は必ず見ているっていうことを私はいつも皆さん伝えてますが、だからこそね、このきっかけっていうか、こんなキャリアの裏にはたった一枚の、たった一つの、そんな記事があったんですねっていうようなね、ことをね、皆さんのツアーできるってことは、毎日希望を持ってね、行動したり何かをね、取り組むっていうことはとても大切なことだったと思うので、 Everybody keep your hope、 まあ必ず希望を持って日々過ごしていけたらいいかなと思います。はい、ということで皆さんにね、ある意味でのミラクルストーリーをお届けしました。どうでしたか？ I hope you like it。 それでは Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのまさみライトでした。